共に瞑想を。今夜は第31回目の配信です。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日はユーザーからの質問を取り上げ、それにメッセージされた後、愛と死の真実から本当の自分との出会い、その後半部分154ページから166ページを朗読され、最後は願いを込め、祈ることの間違い、冷たさ、愚かさに心を向け、お母さんを思い、瞑想していきます。
こんばんは、塩川佳代です。それでは今回も、愛と死の真実という本の中の本当の自分との出会い、前回の続きを朗読させていただきます。ページ数は154ページから、165ページになります。その前に、一つメール転送していただいたので、ちょっとそのメールを読ませていただきます。そのメールの後で、朗読一緒に、読んで、あと、共に瞑想をしていきたいと思います。それでは、転送していただいたメール。生活の中で自分にとって大きな出来事が次々と起こっています。そのことで今はセミナーに行けない状態です。自宅で反省や瞑想をしていますが、どうしてもこの出来事を何とかしたいという思いで取り組んでいる気がします。ですからお母さんの反省もあまりはかどりません。動画を見たり、ポッドキャストを聞いて波動を感じさせてもらってとても嬉しくなり、何か自分の学びの糸口がつかめそうな気になる時もありますが、結局は底止まりです。どのように学んでいけばよいでしょうか。また学びを離れるということは大変なことです。と何度も聞いていますが、今の私は学びを離れていることになりますか。地域の少人数の勉強会には参加しています。というメールなんですけども、まあ、はっきり言わせていただいて、今の私は学びを離れていることになりますかとお尋ねなんですけども、あなたはまだ学んでおられないと思います。確かに動画を見たり、ポッドキャストを聞いたり、そして地域の少人数の勉強会には参加されています。しかし、肉のあなたを 100% あなたは信じていますんで、肉のあなたにとって大きな出来事をというふうに書かれています。その出来事が大きくどうしても映ってしまうんですね。しかし、まあ、地域の少人数の勉強会に参加されて、どのような、瞑想っていうか、どのような、勉強をされているのかはちょっとわかりませんけど、ワンズスリーの瞑想のスリーで、あなたの心の底の底の底の奥底のあなたの心の叫びをあなたは、聞いておられますか？あなたの心は叫んでいます。肉のあなたにとっては大きな出来事かもしれないけれども、そんなことは私たちにはどうでもいいこと、私たちの叫びを聞いてください。私たちの叫びを受けてくださいというあなたの思いが伝わってきます。それをあなた自身、あなたの思いなんです。そのあなたの思いを受けていっている状態いいでしょうか。多分そういう状態ではない。だからあなたはまだ学びを離れるも何も学びをされていない。その以前の問題なんです。ですから、お母さんの反省もあまりはかどりませんと書かれていますが、まずはお母さんの反省をしてください。お母さんに使ってきた心、思いをどんどん出していってください。お母さんを見下してきました。はい、お母さんを見下してきた。あなたはとても偉いです。お母さんを見下してきた。そして自分の世界に閉じこもってきました。とても冷たいです。自分の中が、ここから出してくれ、出してくれ、っていう叫びをあなた自身もっともっと感じていってください。というのが、私の からのメッセージです。それでは、愛と死の真実という本を朗読させていただきます。ページ数154ページ。前回は、人間の心の中は真っ黒だ。この大前提のもとでしっかりと自分を見つめていきましょう。そして真っ黒だから生まれてきたことを知っていきましょう。というところで終わらせていただきました。それではその次から。本当の自分との出会いは、まず真っ黒な自分との出会いから始まっていくのです。自分の姿を知らない人、つまり真っ黒な自分との出会いがない人に、心優しき人、心正しき人、愛深き人など存在しないのです。自分を形として捉えている立場から、どんなに正義を語り、愛を語っても、それは本当の正義でもなければ、本当の愛でもないことを、その人たち自身が自分の心で気づいていかなければならないと思います。昨年から日本の国において偽装が大流行りです。今はまだ偽装は食品等の目に見える世界のことですが、世の中は偽物の正義、偽物の愛が蔓延している状態です。偽物ですというメッセージが次から次へと私たち人間社会に呼びかけてくるのです。その呼びかけは警告と捉えてもいいかもしれません。それは形を本物としている人間社会には確かに厳しいものでしょう。しかし、その厳しさは本物と出会いたい、もう偽物のままではどうすることもできないと、切実に自分たちに訴えている自分たちの悲鳴だと言えると思います。形として捉えるところから、心で感じる方向へ行きましょう。そうしなければ何もわかりません。というメッセージが、それぞれの現象に込められていると私は思うのです。それは厳しいし、なかなかたやすくは受け止めることは難しいかもしれませんが、そこに何とも言えない優しさを感じます。私たちはみんな間違って参りましたと、偽物の自分が本物の自分に深々と媚びを垂れることから本当のことが始まるのではないかと今思っています。なかなか深々と媚びを垂れることは難しいことも承知の上で、それでもやはりそうしていくことが、そうしていくことだけが自分を幸せに喜びに導いていくのだと感じています。今の自分をしっかりと見つめていけば、自分に自分が媚びを垂れるその時期も遠からずやってくることが感じられます。ごめんなさい、間違っていましたと心の底から懺悔する機会をみんなそれぞれに用意していきます。心の底からの懺悔です。愚かなことを証拠りもなく繰り返してきた人間に、心の底からの懺悔の機会をもたらすもの、それは当然のごとく大変な現象だということです。大変なことが起こってこなければ、もはや気づくことができなくなってしまった現実を直視していきましょう。今は物騒な世の中です。いわゆる、切れる人種がうようよしています。何かちょっとした些細なことで切れます。自分の思い通りにいかないことがあれば、人を殺すことも平気でやってのけます。わずかな金品のために人の命を奪っていきます。己の欲望のために人を蹂躙していきます。 その手段、方法はインターネットを通じてこと細かに教えてくれます。今はそのような世の中です。そしてその一方では人の命の大切さ、尊さを訴え、愛を叫んでいます。しかしそれだって疑わしいものです。確かに罪を犯す人たちは心の中の闇の部分が表面に現れてきている人たちだと思います。その人たちがどのような家庭環境の中で育ったか、そうなるべき境遇であったのか、一つ一つ追跡していけば気の毒な事情もあるかもしれません。そうなるべくして起こってきたことかもしれません。しかし、現に罪を犯し、人を傷つけたり、人の人生を狂わせたりしてしまいました。それはそれで償うべきことだと思います。それはそれとして、では、罪を犯して刑に服する人たちと、模範的なもっともらしいことをとうとうと語り、愛を静かに、そして時には熱く語り、人を愛することの大切さ、命を尊ぶことを訴えている人たちと、どのような違いがあると思いますか？何が良くて何が悪いのか、何が本物で何が偽物なのか、あなたは何を基準に判断されますか？あなたが本物だと信じて疑うことのなかったものが、ある日突然、それは偽物だったと知ったとき、どうしますか？どうでもいいようなことや、どちらに転んでもそんなに大差はないと思われることならば、ああ、そうか、偽物だったのか、世の中こんなものだ、となるでしょう。しかし、私が言っているのは、自分の根幹に関わるもの、または関わることで、それは偽物だと知らされたらということです。端的に言えば、自分というもの、自分という存在、今、自分が自分だと思っている思い、そういうものが実は偽物だったとなったならば、どうしますかということなのです。まさかそれが偽物だったなどと簡単には思えません。今の自分を自分だとすることを誰も疑ってはいないでしょう。人も自分も目に見えている自分たち、つまり物体を指して言っていることなど当たり前です。どんなこともそこから出発しています。言うこと、することみんなそうです。世の中はそれを基準にして動いています。自分たち、物体、肉とする自分たちの幸せと喜び、繁栄のために尽力しているのです。それがこの世の流れです。その流れを根底から覆すものがあるとするならば、それはもはや天変地異しかないことは薄々感じてきているのではないでしょうか。ところで、肉の自分を喜びに誘うものはたくさんありました。まず、自分というものを認めさせることに無常の喜びを感じていく。これは肉を持ってきた人間としてごく当たり前のことだと思います。肉をあがめよ、我を見よ、今となってはその哀れさをつくづく感じるところですが、肉という形を本物として生きる者にとってはこれほどの栄誉はないのです。本当の自分を見失ってずっとさまよい続けてきたという事実、現実と真向かいになることを恐れてきました。人間とはそういうものだと思います。しかし、自分と真向かいになれずにいる、 偽物の自分しか知ろうとしない。これではどんなに頑張ったところで絶対に幸せになることはない。それが学びと出会い、大家留吉氏と出会った私の出した結論でした。己の欲心のままに長い間神、仏に代表される目に見えないパワーの世界を自分の外に求め続けてきた私たちです。願いを込め祈るということの間違いや恐ろしさを知らずに来たのです。何かあればふと祈りが心に上がってきませんか？救いを求める思いはありませんか？何か摩訶不思議なパワーを期待していませんか？実はそれらの思いはみんな本当の自分を忘れ去ったところから発せられるものなのです。本当の自分を忘れ去って手を合わせたり祈りを捧げたりしていくのです。一体何に向かって手を合わせ祈りを捧げているのか考えたことはありますか？ないでしょう。手を合わせ祈りを捧げることがいいことだと思っているからです。その行為、いいえ、それをする自分の思いは自分を冒涜している思いなのだということに気がついていません。それは自分自身が何者であるのかを知らずに今まで存在してきた証拠だとも言えるでしょう。それでは、ここで皆さんと共に瞑想をしたいと思います。今、読んだ箇所、願いを込め祈るということの間違いや恐ろしさ、あなたの心の中で願いを込めてきた思い、祈ってきた思い、どうぞそちらの方に思いを向けてみてください。そしてその間違い、その冷たさ、愚かさをどうぞあなたの心で感じてみてください。そしてその後、お母さんを思って瞑想の時間を持ってみてください。どうぞ始めてみてください。